ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアと韓国の関係50周年を記念して、ラノ外相はこの地域におけるグリーン経済協力と平和の強化を期待。インドネシアが中国人観光客のパイロット目的地に選ばれる最初のニュースです。ラノ・マルスリ外相はインドネシアと韓国の二国間関係が強化され、特別な戦略的パートナーシップになったと述べました。これは1月26日木曜日にジャカルタのインドネシア外務省事務所で行われたインドネシア韓国モーニングトークのバーチャルイベントでラトノ・マルスリ外相が語ったものです。このイベントはインドネシア共和国と韓国の二国間協力50周年を記念して開催されました。ラトノ・マルスリ外相によると、50年を迎えるインドネシアと韓国の関係はより成熟した関係に乗り、安全保障、海洋、投資、観光など、様々な分野で具体的な協力につながっています。実際、インドネシアと韓国の場で包括的経済協力協定が成立して以来、両国間の協力は増加しています。レトマスリ外相は、インドネシアと韓国の協力50周年を祝うことは、二国間関係を強化するための弾みとならなければならないと強調しました。特に世界がインド太平洋地域のパナミックと地政学的ダイナミクスの課題に直面しています。
First, building a greener and sustainable economy. In this regard,
まず持続可能なグリーン経済協力を構築することです。この点でインドネシアの電気自動車産業への韓国の投資に感謝します。例にインド太平洋地域に平和、安定、繁栄を促進することです。さらに、レッド・マルスリ外相は、韓国が63億7000万ドルを投資して、5万人以上の求人を生み出し、ロサンタラ州等の開発を支援したことに感謝の意を表しました。それとは別に、ASEAN のパートナーとして、韓国はインド太平洋に関する ASEAN の見解の具体的な実施においても、重要な役割を果たしています。その際、レッド・マルスリ外相は2023年のインドネシアの ASEAN 議長国への韓国からの支持の期待も表明しました。インドネシアは海外の中国人観光地のパイロットプログラムの選ばれた国の一つです。インドネシア以外に中国の観光地リストに含まれる国には、タイ、カンボジア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ラオス、ベトナム、モルディブ、スリランカ、アラブ首長国連邦、南アフリカ、アルゼンチンが含まれます。1月25日水曜日、中国メディアでさえ、2023年の春節休暇シーズン中に中国人観光客を温かく迎えた国として、インドネシア、フィリピン及びベトナムを挙げました。中国文化観光部は1月20日金曜日、観光客をグループで外国に送るためのパイロットプログラムを開始しました。パイロットプログラムは2月6日から実施されます。パイロットプログラムの開始により、中国の旅行代理店は観光客に航空券とホテルのパッケージを販売することが許可されます。中国政府は国内及び目的国のコフィル需給の政策を遵守するよう、旅行主催者に設置しています。 エジプトのアル・アズハルは聖典コーラの冒涜に対する怒りの中でオランダとスウェーデンの製品のボイコットを呼びかけました。水曜日の声明でアル・アズハルはアラブとイスラム共同のコミュニティに対し全てのオランダとスウェーデンの製品をボイコットするよう呼びかけました。アル・アザハルはまた15億人のイスラム教徒を怒らせたスウェーデンとオランダの政府に対する正しい反応としてコーランを支持する強い団結した姿勢を求めました。1月22日日曜日にオランダの右翼政治家でイスラム教保障グループペキダ・エドウィン・ワゲンスフェルトのリーダーはハーグでコーランのページを引き裂きました。最初の事件はスウェーデンのストックホルムにあるトルコ大使の外で過激派のラスムス・パルダン氏がコーランのコピーを燃やした翌日に発生しました。ヨーロッパの2つの国でのコーランに対する冒涜事件はイスラム政権全体からの批判の嵐を巻き起こしました。国連文化機関またはユネスコは1月25日水曜日、危険にさらされているウクライナの黒海沿岸の戦略的な港湾都市であるオデーサの歴史的中心部を世界遺産に指定したと発表しました。この地域は2022年2月24日のウクライナ侵攻以来、ロシアによって数回爆撃されています。この状況はパリで開催されたユネスコのパネル会議で決定されました。この指定はロシアのウクライナ侵攻以来、脅威にさらされてきたオデッソの文化遺産の保護に役立つように計画されました。このステータスにより国際的な財政及び技術的支援を受けることもできます。ユネスコ事務局長のオドリ・アズレ氏は声明で、戦争が続く中、この碑文はオデッサ市をさらなる破壊から守るという国際社会の修練的決意を反映していると強調しました。これでニュースを終わります。の皆さん、コメントです。今日はロシア・ウクライナ戦争はまだ終結の兆しを見せていないことについてお伝えします。 2022年2月4日にロシアがウクライナへの侵攻を開始してからほぼ1年が経過しました。しかしこれまでのところ双方が戦争をすぐに終わらせる兆候はありません。ロシア・ウクライナ戦争はルミトリ・メルベージェフまたロシア大統領の核戦争に関する脅迫とアメリカとドイツが数十台の戦車をウクライナに送るということで長期化すると思われます。米国は31両の M1 エイブラムス戦車をウクライナに送り、ドイツは14両のレオパード 2A6 戦車を自国の在庫から引き渡すことを許可しました。全体としてフランス、イギリス、米国、ポーランド、ドイツ、オランダ、スウェーデンはウクライナが戦争の新たな段階に入り、ロシアの戦線の突破しようとするため数百台の戦車と重装甲車両をウクライナに派遣しました。もちろんこれはロシアの怒りを引き起こしました。ロシアのディミトリー元大統領は最近北大西洋条約空機構または NATO に対しウクライナでのロシアの敗北は核戦争を引き起こす可能性があると警告しました。ロシア安全保障理事会の副議長を務めるメドベージェフ氏は核保有国が大きな紛争で負けたことがないと強調しました。メドベージェフ氏はまた軍事同盟やその他の西側の防衛指導者は彼らの政策のリスクを比較検討すべきだと述べました。彼は通常の戦争で核保有国の敗北が核戦争を引き起こす可能性があることを強調しました。クレムリンはメドベージェフ氏の声明を支持しモスクワの原則に完全に準拠していると述べました。メドベージェフ氏の政府は北大西洋条約機構のイエンス・ストレッテンベルク事務総長から即座に批判を受けました。ストルテンベルク氏によるとロシアの核レトリックは完全に無責任で異形見だということです。彼はロシアは核戦争に勝つことは決してできないので戦争に使用してならないことを知るべきだと述べました。ストルテンベルク氏はまたNATO はロシアの行動を引き続き監視し、必要に応じて対応すると強調しました。NATO 加盟国の加入も引きずったロシア・ウクライナ戦争は、何千人もの命を奪い、計り知れないもの的損失をもたらし、世界経済に影響を与えています。長期化する戦争は、それに悪い状況をさらに悪化させるでしょう。万国は紀元前544年から紀元前496年の期間に生きた中国の銀書であり、彼の著書 The Art of War では長引く戦争で利益を得た国は例がないと述べています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1973年1月27日、バルワヒ宮廷はベトナム戦争を正式に終結したことから始めます。1973年1月27日のバルワヒ宮廷はベトナム戦争を正式に終結しました。その日、ベトナム民主共和国、北ベトナム、ベトナム共和国、南ベトナム、およびアメリカ合衆国の政府、並びに南ベトナムの革命軍を代表する暫定革命政府は、戦争を終わらせる合意に署名し、ベトナムは平和を取り戻しました。合意の主要な交渉者は、米国の国家安全保障担当補佐官、ヘンリー・アルフレド・キシンジャー氏と、ベトナム政治局員のレ・チョク・トゥ氏でした。レ・チョク・トゥ氏は、それを受け入れることを拒否しましたが、彼らは彼らの努力に対してノーベル平和賞を受賞しました。次に1981年、ジャワ海嶺火炎兵タンポマスが沈没、431人が死亡したことについてです。第二タンポマスと旅客、モーターボートは、 ジャワ海のマサレンボ諸島周辺で火災が発生し沈没しました。この船はペラニー、インドネシア国家船舶が所有する船でした。アンドリー・バイ船長を務めるこの船はジャカルタからソラワシに向かっていました。船は1981年1月27日に沈没しました。この事故により船の乗客数百人が死亡しました。セグニー・インドネシアの第2代大統領ソハルトが亡くなったことについてです。中央プルタミナ病院で23日間の治療を受けた後、ソハルト前大統領は2008年1月27日の午後1時頃に死亡が確認されました。以前大統領の医師団はソハルト前大統領の状態が非常に重篤で呼吸が浅く人工呼吸器によって100% 維持されていると発表しました。ソハルト前大統領は脳臓器不全により死亡したと発表されました。ソハルト前大統領の死の公式発表はソハルト前大統領の娘であるシティハリディアンティ・ルクマナ氏とシティヘディアティ・ハリアディ氏と共に大統領医師団によってなされました。ソハルト前大統領は86年で亡くなり、中部ジャワ州カラガニャルノマテ市にあるアスターのキリバンガに埋葬されました。これで今日の歴史を終わります。
Sebuah indah jeruk cerita tentang kita.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は人材の質が国の競争力を高める加減についてお伝えします。現在すべての国が投資と最新技術をめぐって競争しています。アンダラス新社が報告したように、これは1月25日水曜日にジャカルタで開催された家族開発、人口予備家族計画の戦略と発育障害の削減の加速のためのプログラムに関する国家作業、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。レトリオによると、 G20 フォーラムでの世界経済の 85% を支配する国々の会議では、世界レベルだけでなく東南アジア地域の近隣諸国も投資と技術をめぐって激しく競争しています。ジョコ・ウィドド大統領は、人材の質を向上させることが投資を呼び込み、技術を開発するために国家の競争力を高めるための重要な鍵であると強調しました。インドネシアの人材の質が重要であるため、大統領はバランスの取れた成長を維持し、家族の質を向上させるために国家人口家族計画庁にその任務を適切に遂行するよう要請しました。ジョコ・ウィドド大統領は、質の高い家庭を築くのは容易ではないことを認めています。しかし大統領は、国家人口家族計画庁の120万人の普及員とそのアシスタントにはそれができると信じています。しかし大統領は、また、質の高い家族を築くために子どもたちの発育障害の危険性を指摘しました。そして、発育障害が子どもの学習能力の低下、精神自体、子どもの慢性疾患の出現に影響を与えると述べました。発育障害の危険性を子どもたちに気づかせることに加えて、大統領は、インドネシアにおける発育障害の問題を解決するために、すべての関係者が協力をすることを望んでいます。大統領は、インドネシア政府は、2023年の経済回復の傾向を維持するために、投資に依存していると付け加えました。ジョコ・ウィドド大統領は、2023年の投資目標を1400兆ルピアに設定し、2022年の1200兆ルピアから増加させました。投資支援により、インドネシアは2023年に 5.3% の経済成長を達成することを目標としています。これでインドネシアを降ります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Resnando minasan, pasona Indonesia des. Kyo wa Riau Shoto no ryori bubur lambok o gozhakai shimasu. リョウショ島のリンガ県を訪れたら、サゴを元料とする丸料理をぜひ味わってみてください。リンガ県はリョウのリンガスルタンである、スルタン・スライマン・バトルル・アラモ・シャ2世によって、さらに開発されたリョウリンガ中央ラパハン帝国の時代から、リョウショ島のサゴの生産者です。グバルサゴ、レンペンサゴ、ロンボコの赤湯、 クエプルなど様々なサゴの料理を試すことができます。サゴのいろいろな食べ物のうちのその一つがラムクのカユです。このカユは2018年にインドネシアの無形文化遺産に指定されました。ラムクの大カユはレンガンサゴで作られ、玉ねぎ、ニンニク、タムリックの葉、セロリ、コショウなど様々なスパイスをすりつぶしたものと一緒に、クロウの葉、バジル、ケール、タムリックの葉、ピーナッツの葉、バコの葉などの野菜を使って調理されます。このカユは通常朝食に食べられますが、満腹になるため昼食の代わりにも利用されます。現在ランボクカユはレンガ県の訪れる地域外や外国からのゲストを迎える時にもよく出されます。ランボクのおかゆは温かいうちに食べるとより美味しくなります。美味しいだけでなく、レンガ県のほとんどの人にとってランボクのおかゆは煮薬などの自然薬とみなされています。体にとってラムボクのおかゆには調和補完性、そして解毒剤としての独自に意味もあります。ラムボクのおかゆはリンガ県の様々な場所で見つけることができます。価格は比較的安く、一皿1万から2万ルピアです。皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kamu detik detik pun berlalu menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh kau kembali. Kan ku lepas rindu ini. Kan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggu. Takkan berubah,
akan berubah
perasaanku,
perasaanku
pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
warna-warni です。今日は高校生小学体系での東ルサンガラ州の小学生の実績についてお伝えします。ここで高い業績は再び国際舞台で国の子供によって刻まれました。東ヌサタンガラ州出身の小学校2等賞のシーザー・アクエンジェルス・ヘンドリコ・ミオ・トゥナイさんは2022年国際ソロ版世界大会で優勝しました。2022年国際ソロ版世界大会は国際ソロ版のチームが主催する世界クラスの小学校とソロ版の大会です。ノルトヨロ呼ばれる小学生は世界中から集まった7000人の参加者を打ち負かしました。彼は2003年に国際ソロ版のジムが再創設されて以来、大会で優勝できた唯一のインドネシア出身の生徒です。イベントではノノワ数学で彼の能力を実証する機会を与えられました。彼は審査員が口頭で提起した質問に答えるよう求められました。ノノはすべての質問にはわずか数秒で迅速かつ正確に答えることができました。世界クラスの数学コンテストでノノは 15,201 ファイルを完成させることができました。5つのファイルには10の問題が含まれていて、ノノが1年以内に取り組んだ合計の問題152,010問とトップでバーチャル形式で英語でテストされました。一方2番目の勝者は7502ファイルまたは75020の質問に取り組んだカタルの参加者が勝ちました。これはロロが何とか解決した問題の半分に過ぎず、米国からの3番目の勝者は6138ファイルまたは61380の質問に取り組みました。イベントはジムアメリカのソロ版の脳創設者からものにトロフィー、賞状および200アメリカドルの賞金を授与して終了しました。ノノは世界クラスの大会で優勝しただけでなく、 アストラがサポートする社内数学オリンピックでも優勝しました。皆さん、これで笑の割を終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Baik dari yang sebelumnya, Berhentilah berharap. Dia datang memelukku lalu tinggalkan. Sekarang hari berjalan cepat, tak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita tentang duka, dan tak ada lagi yang bisa mengerti. Oh, entah kau sekarang. Katakan semua tentang apa yang harus kau katakan. Masih ada ruang untuk titipkan senyuman. Katakanlah padaku cerita-ceritamu. Begitu dalam, ceritakan apa sajalah, akan ku dengarkan. Pasti kita ciptakan sebuah senyuman dari semua yang pernah penuh kesenangan. Ceritamu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
sekitar kembali.
Meratap sesal tak terkata, meratap sesal tak terkata.
Berharap masakan kembali, berharap ku putar kembali.
Meratap sesal tak terkata, meratap sesal tak terkata.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。